こんにちは、浦富士です。浦富士ラジオのタイトルとサムネっていうかアイコン画像みたいなやつを変えてまして、 UF ラジオっていう風になってると思うんですけど、でサムネも UF ってなってると思うんですけど、将来的に YouTube とこのラジオトークを切り分けたいなって思ってて、なのでちょっとこのタイミングでタイトルを変えてます。内容は引き続き変わりませんので、聞いていただけるとありがたいというところですね。はい、一応お知らせをしておかないと急に変わってて、何これってなるかなと思ってお伝えだけしておきました。今日は会社に行ってきました。暑かったですね。息ができないじゃないと思ってね、人が生きる気温じゃないよねって思いながら、なんで行ったかというと、今月末で会社を辞める方とランチをするために行ったんですね。でその方はもう6、7年くらい、まあ、7年くらいかな、弊社にいて、一個上の女性の方 で、その方が入社した時、ちょうど当時浦富士が研修のプロジェクトを担当してた兼ね合いで、結構研修とかいろいろやってたんですよね。で1期生だったんですよ。浦富士の研修の1期生がその方 で、そこから交流があって、同じ部署になったことはなかったんですけれども、まあ、近しい同じフロアでお互い働いてて、たまに話すみたいな関係性だった、まあ、素敵な女性の方がいらっしゃったんですよ。でこの前トイレで会った時に、辞めるんですって言うから、って言って、気になるじゃないですか、次何やるのかとか。でめちゃめちゃ気になるから、ランチ行きましょうって言って、いやでも私のキャリア全然浦富士さんには参考にならないですよとか言ってて、いやでも参考になるとかならないじゃなくて、その誰々さんが何をどう考えてどういう決断をするのかっていうのめちゃめちゃ興味ありますみたいな話をして、じゃあランチ行きましょうっていうことになって今日行ったんですよ。でまあ早速聞くじゃないですか、どういうことをやるのかと。次そしたら出馬すると、来年春の選挙を目指すと、政治の世界に打って出ると、そんな人いると思って、ご家族がそういうあれだったんでしたっけって、よくあるじゃないですか、ご両親の地盤を継ぐみたいな。そしたら、いや全く何にもないと、そういうのは本当に自分の意思で、もっとこう世の中をというか地域を良くしたいって思って、で政治家を目指すことにして、で来年の春の選挙を目指して今会社を辞めて準備をすると。さすがにその一代で政治家を目指すっていう人に初めて出会ったんですよ、浦富士は。今日なんかお父さんが政治家で、そのこのタイミングで地盤を継ぐみたいな人はいたんですよ。でもその自分の意思で政治家を志した人を初めて見たんですね、私は、目の当たりにした身近な人で。でなんかその方、今子供が2人いるんですけど、産休とかを取ってる時に、なんかその市議会議員のその市議会を見たりなんかする機会があったらしいんですよね。でその方は愕然としたらしくって、なんかもううちの会社の人が見たら切れ散らかすような、これ何やってんのみたいな会議が一生繰り広げられていると、こんなんじゃダメだってその人は思ったらしいんですよ、っていうのがまず1個目の理由で、2つ目の理由が、なんか今の仕事ってすごく忙しい、弊社外資系で結構タフっていう話を前からしてると思うんですけど、その方もすごく忙しいし大変だしっていうふうに感じていると。で少なからずやっぱり家族を犠牲にして、家族との時間とかを犠牲にして、すごくアクセク働いているっていう風に感じてるんだけど、その家族を犠牲にした結果なすものって大したものじゃないというか、その企業の利益、売上と利益、そのクライアントさんの売上と利益だったり、うちの会社の売上と利益だったりするわけですけど、なんかその人は自分の人生をかけて何を成したか、その家族との時間を犠牲にしてアクセク働いて自分が何をなすかみたいなことを改めて考えた時に、あ、こんなに頑張った結果としてなしてるものが売上と利益かって思ったらしいんですね。でこんだけ結局時間を使うんだったら、せめて子どもたちの未来につながることの方がいいなって思ったらしいんですよ。だから まあ、そういう2つの理由があって、なんかそういうことに、政治のことに興味があってやってみようと思ってみたいな。で、今年の選挙で初めてそのお手伝い、人の出馬する方のお手伝いとかをして、あ、選挙ってこういう流れでやるんだなみたいなのも分かったから、あの、今かなと思ってチャレンジをすることにしたと。すごいすごいと思って。それは斜め上じゃないですか。なんか違う会社に転職するとか、ゆっくりするとか、そういうことなのかなって思ってたんですけど、出馬するって言われると思わないから。でも本来それが一番普通の動機であるべきですよね。なんかその本当に暮らしを良くしたいとか、その社会のルールをもっと適切にしたいとか、より良い未来にしたいって思うから政治をやるっていうのが多分一番シンプルで、なんかあるべき理由なんだろうなと思って、まあ、ただその方曰くやっぱり無所属で、その人何か特定の思想があるとかそういうことではないんで、あの、無所属の新人として出る予定らしいんですよね。ただ過去のその市議会を見た時に、無所属の新人はことごとく落ちてると。やっぱり地盤もないし、支援してくれる人たちの基盤とかもないわけじゃないですか、何も。だから、あの、どんなにやりたいって思っても、まあ、そもそもなれない可能性の方が高いから、まあ、来年どうなるかは分かんないんですけどね、はははみたいなことは言ってたんですけど、まあでもそうだろうなって。つまり多数決じゃないですか、あの選挙ってね。え、だからどんなにその人に志があっても、なんかすごいやりたいプランとかいいアイデアとかがあったとしても、正直そのね、一般市民が自分からそういうのを調べるかって言ったら、この候補者こんなことをやろうとしてるんだとか、この人ってこういう思いがあるんだって、 SNS とかで回ってきたら見る、目に触れる機会あるかもしれないけど、自分から情報を取りに行くっていう人ってほとんどいないじゃないですか、多分。だから、そうか、彼女はすごく意志があって、で多分すごい頭も切れる方だから、で責任感も強くて、倫理観もあってっていう方だから、あ、きっとこういう方がそういう立場になったら一生懸命やってくれるんだろうなって、周りで一緒にいた人とか近くで見てた人は分かるけど、それって投票する人に分かんないよなと思って。だから政治家って大変ですよね。本当になりたいと思っても、そもそもなるのが難しすぎるっていうか、選挙っていう仕組み自体がねだからやっぱり今人気政党とか、その勢いがある政党とかは、そこに所属してるっていうだけでやっぱりすごく有利になったりとかもあるじゃないですか。だから無所属の新人は厳しいとは思うんですけど、ちょっと挑戦しようと思ってとか言ってへーと思って。ねえ、いろんな人がいますよね。なんか本当に身近でそういう人って初めて聞いたから、あの、何の基盤もなく、その身近な人にそういう人が全くいなくて、ただただ自分の志によってねえ、すごいなと思ってびっくりしちゃいました。でもだからそういう話を聞けてよかったなって、まあ、その方実際にどうなるかは分かんないし、それこそね、やっぱりハードルが高くてなかなか当選しないっていう風になるかもしれないけれども、少なくともその方は今本気でそれを目指したいって思ってて、なんかワクワクして準備をしてる最中なわけじゃないですか。あの、写真とか見せてもらったんですよ。真っ白なスーツのセットアップを着てる、あ、そうそう、政治家ってこういう写真撮ってるよねみたいなやつね。だから、あの、 LINE とか交換したんですけど、今はね、あの、普通に旅行に行った時の写真がアイコンになってましたけど、これも将来的に変わるわけですよねって言ったら、いや、どっかのタイミングでザみたいな、いかにもみたいな写真に変わると思いますって言ってました。だからどうなるかは分かんないけど、少なくともすごく前向きで楽しそうだったから、いいなって思いましたね。そういう話を聞いて、すごいな、いろんな人がいますよね。まあでも弊社のその雇用の不安定さっていうか、未来が見通せない感は相変わらずなんですよ。本当にみんなが不安を抱えて、来月どうなってるか分かんないみたいな中で働いてるんで、今日帰りにですね、駅まで行く道すがら、あの、前の部署の、あの、去年一瞬移動してたじゃないですか、私違う部署に。 その去年いた部署の上司が道歩いてたんですね。だから走ってって声かけてお疲れ様ですみたいな。で途中まで一緒に帰ったんですよ。でやっぱその上司 もういつどうなるか分かんないから、でも今は幸いその社会的信用っていうか、そのお金を借りやすいと、会社のネームバリューじゃないけれどもとか、今の年収でいうとめっちゃお金借りれるから、もう借りれるだけ借りて不動産投資をやるって言っててあ、なるほどみたいな。でそういう同僚も多いんですよね。その借りれる時に借りて、とにかく不動産なんだと。浦藤性格的に絶対無理、そのリスクがプレッシャーに直結するタイプですからね。まあ、そういう人たちはもう借りれるだけ借りれるうちに借りて、そのお金で不動産買って、で不動産投資家賃収入を得る。で万が一その来月とか再来月クビになったとしても、もうその家賃収入が入ってくるからローンは返せるっていう多分前提でそういうことやってるんだと思うんですけど、いや無理だよと思って。そんなに、だって本当にそれを返せる保証ってないから、もう浦藤は性格的にそんな借金大量に背負ってとか絶対無理なんで。だから何にストレスを感じるかって人によって違うなって、少なくともその人はそれの方がいいって思ってるからそういうことしてるわけじゃないですか。浦藤は絶対無理それね。だからそれもまた帰り道に聞いて、ああいろんな人がいるなって思ったんですよいろんなリスクの取り方がありますよね。いやそんな猛暑日の一日でした。では本日も聞いていただいてありがとうございました。浦藤でした。失礼いたします。